はい、立花隆です。今日もよろしくお願いします。今日はですね、ちょっと久々の配信になるんですけども、先日東京都知事選が終わりました。まあ、結果はね、小池さんが圧勝と、たとえ石丸さんの票と、蓮舫さんの票を入れても届かないっていうことで、もう完全に、小池さんの勝ちが確定しましたと。で、投票率についてはちょっと最終的な詳細把握しないんですけども、50何パーセントということで、投票率的にも、そこまで、今までのように、どっかの市長選挙みたいにですね、30% ぐらいで、それじゃあちょっと民意を反映しないよねっていう感じではないので、まあやっぱり都民は小池さんを選んだんだろうということになろうかなと思います。まあ、要因はいろいろあるんでしょうけども、まあでもそうは言っても結果はそのような結果になったということで、これは受け止めていく必要があるんじゃないかなという感じですね。ただまあちょっと気にはなったのは、選挙後に、選挙前にももしかしたらツイッターとかそういったところ X とかで発信はあったかもしれないんですけども、石丸さんを応援した選挙対策本部としてはですね、そこの東京の何区でしたか、中央区でしたっけ、千代田区でしたっけ、萩生田光一さん、萩生田さんが、主催をしている、政経塾の、代表でしたかね、代表代理だったかの方が、選挙対策委員長をしていたと、本部長っていうんですかね、そういうことで、基本的にはやっぱり自民も応援をしていたと、自主応援ということで どこに応援してもよかったっていうことにして、石丸さんも応援をしていたと。でなおかつ選挙後にですね、維新の会も、接触があったと。ただ今回については単独でやりますよっていうことだったので、その話はなかったっていうことでしたけども、やっぱりちょっと、選挙始まる前からですね、ヤフコメで、石丸さんを擁護する立憲の蓮舫さんを叩くような、そういった再生回数が、普通じゃ考えられない、2万件みたいなものがあったので、ああなるほどね、やっぱりそうだったんだっていうのを改めて感じました。そしてやっぱりその組織票の強さ、固定票の強さっていうのを感じた瞬間でもあったかなと思います。で昔はね、さっき言ったように組織票、企業の、組織票が、唯一の、自民党の強みだったんですけども、民主党が勝った時もそうでしたけども、やっぱりね、無党派というか、投票率がすごく上がるとその組織票では太刀打ちできなくなるということで、だから、投票率を増やせば、民意が反映される、民意が反映するイコール、民主党みたいな、政党が、台頭するっていうような形の構図だったんですけども、それがですね、自治公連立、民主党が政権を取った時に自民党が何としても返り咲きたいということでですね、もう政策も何も、当然も全て無視して、公明党と一緒になる、そして、自民党が出た自由党とも、くっついて自治公連立政権っていうのを、樹立して政権を奪取しました。そこからのお付き合いである、公明党、創価学会ですね、ここも、組織票としてもう、切っても切れない関係になってしまったということになります。でなおかつ、萩生田さんもそうですけども、旧統一教会との関係も結局切れない状態で、国民に対してなんとか、上手にですね、うやむやな形にして、引き続き、応援してもらうと。やっぱりね、この、限界があるんですけども、応援するスタッフの、人数っていうのがね、やっぱりとても大事になってくるんです。ポスター一つ貼るのも300万円って言ってまして、東京だと2万何箇所あって、そこに全部ポスター貼ろうとすると、人件費というか、いろいろ委託をするんですけども、そういったことで300万円ぐらいかかると。だからその300万円も用意できないような やつは、立候補する権利がないみたいな、まあ、そういうふうに今は分かんないですよ、言われる時代です。なのでですね、選挙がかかるっていうのは結局そういうところから出てきてくるんではないかなというふうに思っております。まあ、そもそもね、ポスター掲示板がいるのかっていう話ですよね。どんどんデジタル化が進んでる中で、まあ、あった方がいいっていうのは個人的には思いますよ。結局顔も出てきたりするので、ある程度の表情が分かる、まあ、ちょっと加工してるっていうのもあるんでしょうけど、まあ、それでもね、全く別人のポスターが貼るわけではないので、まあ、そういったことである一定効果はあるかなとは思うんですけども、でも調べようと思えばね、ネットで調べれるんで、もし掲示板がなかったらネットで調べるかなっていうだけなので、まあ、絶対にいるかというと、まあ、あくまで雰囲気作りなので、何月何日に市長選挙がありますよとか、っていうポスターだけでいいんじゃないかなと私は思っております。そうすることによって、選挙はお金がかからなくともなるっていうような、その一つになるんだなと思っております。なるのではないかなと思っております。ただね、逆に言うと、お金がかかるからいるよっていうことをした方が、やっぱりお金を持っている党としては有利、結局ね、いろんな、議員に対してもだし、党に対しても、お金が入ってくる、そういった、仕組みになっている以上ですね、そのお金をどう使うかっていうのは使途不明金でいいので、そんな感じで使っていくことによって、やっぱり、お金を持っている政党が強いよなっていうことになるっていう構図が、引き続きやっていけるっていうことになります。だからこそ選挙にお金がかかるっていうのは、自民党、与党にとってはありがたいことにはなります。というわけでですね、まあ、いろいろな思惑があって選挙っていうのはあるんだなと。争点も結局争点になったかどうかっていうのもちょっと微妙な感じになってしまったんですけども、まあそんな感じで、都知事選挙は終わったかなという感じをしております。なのでね、まあでも終わってからも、それはそれでじゃあ終わりかっていうと、まあなんかお祭りは終わった感じはするんですけども、ただね、大切なのはこれからなので、私は都民ではないので、何も口を出す権利はないんですけども、やっぱりね、しっかりと、やっていくようにな、都民がしっかりとチェックをして、やっていく、そういった、次の段階に来てるんじゃないかなと思っております。ただね、メディアの方にもちょっとやっぱり問題があるかなとは思うんですけども、やっぱりね、結局は、難しい、その選挙の公平性を担保するがゆえにですね、何も放送できなくなってしまうみたいな、そういったことが起きます。不祥事にしても、同じですね、後から出てくるみたいな、そういったことを、まあ、選挙の後にするのか前にするのかとか、そういったことも含めて、ね、いろいろ考えた上で放送をしているような感じが見え隠れするので、まあ、これも一体どこに向いて、メディアをやってるのかなと思うんですけども、まあなんかやっぱり、そういう仕組みを作った、与党に対して、すごいなと思うしかないのかなと思っております。というわけでですね、今日は、久々の配信だったんですけども、過去に東京都知事選挙の話をしたので、やっぱそれに対しての、私の意見もちゃんと言っとかないといけないのかなと思って、言いました。何も言ってない感じもするんですけども、まあ私としてはちょっと残念だったかなと思います。それで、よくね、なんでこんなに民主党政権嫌うのかなって私は思うんですよね。何か具体的に、何かこうだからっていうことがあれば、わかるんですけども、じゃあ何って言った時になかなか答えてもらえなかったりする、私の勤めてる会社でもね、そういった方がいるんですけども、じゃあなんでって言ったらね、民主党になった時に、あれは何だったかな、まあ、補助金の関係ですね、あれは、ちょっともう出てこなくなったんですけども、まあ、結果としてはですね、ヤンバダムの建設が中止になったことによってですね、中止じゃない、中止をする、そのお金を、 使っていろいろ分配をするっていうことだったんですけども、その工事が結局建設再開っていうことになって、有識者会議の結果ですね、再開をすべきっていう声が強くて、まあそれを受けてですね、まあ今の与党だったらどんな有識者会議の意見があっても、自分の気になることがあったら、それはあくまで参考なので政治的に解決するっていうような言い方をしたり、もしくは、その有識者がほとんど自民党関係者だったりするっていうことで、まあ結果は同じことになったりするんですけども、民主党時代はですね、政治主導っていうことで、政治家が、頑張って率先してやっていくっていうことを、掲げていた関係で、残念ながらですね、官僚とのパイプが非常に難しくなって、で、官僚各省庁の方もですね、やっぱり自民党に戻ろうっていう、まあ、どういうことでそうなったか分かんないですけども、ということでですね、やっぱり、まあ、そもそも本来独立すべきとこなんですけども、そこがですね、上手にうまくいかずにですね、まあ、有識者会議においても結局建設再開っていう結論が出たのを受けて、やっぱそれが民意であるんであればということで私は再開をしたんだと思うんですけども、そこから以降のね、その財源がなくなったことによっていろいろなものが、減額されたっていうのはこれはもうしょうがないことなんで、一つ一つ文句を言うんじゃなくて、やっぱりその八ッ場ダムの建設が再開してしまったことに対しての総括ならいいんですけども、それを受けてない直接的な影響ではないものを言うことによって、民主党が政権はこんなことしたっていう風になるのはどうかなと私は思うんですよね。で、自民党もですね、与党に返り咲いて、じゃあ何をしたかというとですね、今度はちゃんとやっぱり政治主導をしようと思っても官僚がついてこなかったらやっぱりこういうことになるっていうことを学んでですね、各省庁のそのトップとは別にですね、政府内に各省庁の出身者を持って行って、その方を各省庁のパイプ役に持っていくっていうね、そして人事も決めるっていう、まあそれをすることによってどうなるかというと、各省庁がですね、直接抵抗できなくなったんですよね。なので、まあ結局抵抗すると辞めさせられる、もしくは減額されるという可能性が非常に強くなる。そうするとやっぱり政治家、政治与党の、もしくは政府の顔色を伺わなきゃいけなくなってくるっていう、政治が始まったわけです。そしてそれは、放送法においても一緒、っていうことになって、どんどんとですね、政府のやりたいような、そういったことをマスコミを通してできるようになる、っていうことで、そして選挙についてはですね、とても浮動票って言われてる、少なくなった組織票に、さらに、2つの、宗教団体を入れることによって、今まで 30% だったのが 40% ぐらいになっても、まだ組織票と、宗教票で獲得できるような世の中になっております。だからですね、少しちょっと国民市民が関心を持って選挙に行ったぐらいではですね、もう取り返せないぐらいの、組織票が、集まっております。だからですね、もう本当に、すごく投票率を上げていかないと、民意っていうのは達成できないような世の中に仕組みになっております。非常に難しいことなんですけども、でもまあそれでもいいっていう人もやっぱり中には当然いるので、まあそういうことを考えると、やっぱり組織、大企業、もしくは各一部の宗教の政策と一致したことになってもいいっていう人も増えているっていうのも事実かなと思っております。じゃあどうするかというとですね、自分自身ではどうすることもできないので、じゃあせめて自分の選挙区、もしくは自分の周りだけでもですね、ちゃんと、しっかりと政治に関心を持ってですね、自立していくような、まあ、そういった、 ことをやっていくしかないのかなというふうに思っております。とてもまあ残念ではあるんですけども、まあしょうがないかなというふうに納得をして、今回の東京都知事選挙の総括を私なりにしたいなと思っております。というわけで今日は以上となります。最後まで聞いてくれてありがとうございました。今日もお元気で。